ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。は4時29分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどは天の声ありがとうございました。すいません、カンペ出していただいて助かりました。
すぐに対応できなくてすいません。
いえいえいえいえ。今日はどなたでしょうか。
はい、今日は西宮土木事務所企画調整担当の所長補佐の森博美さんと坂東亜美さんにお越しいただいています。お二人からはインフラ整備の担い手確保についてお話ししていただきます。
はい、森さん、坂東さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
YouTube にもバッチリ映ってますんでよろしくお願いしますね。はい、サイン出ました今。ではまず普段お二人がね西宮土木事務所でどんなお仕事をされているのかっていうことを教えていただけますか。じゃあ森さん、はい、お願いします。
はい、森と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私たちは西宮土木事務所尼崎港管理事務所の広報の仕事を担当してます。はい、で主にですね、あの工事の情報を発信して県民の皆さんとコミュニケーションを取っていく窓口のようなお仕事をしています。
うんうん、窓口ですね、はい、大切なお仕事でございます。では坂東さんは。
同じくです。
右に同じ
くです。
今すぐめちゃぶりやった。聞いてないよと思った
よね。坂東さん前もここに来ていただいたことありますよね。
はい、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では本日のテーマ、インフラ整備の担い手確保ということなんですけども、今日はどんなお話なんでしょうか。具体的には。
はい、インフラとは皆さんの毎日の生活に必要な施設のことで、うん、あの交通インフラとかエネルギーインフラ、通信インフラというのがあるんですが、今回はその中でも道路とか公園、河川とか上下水道などの土木施設、土木インフラについてのお話です。
はい、
でこのような土木インフラの整備とか、うん、維持管理をする担当、維持管理を担当する土木建設業の職員の高齢化っていうのが進んでいて、今人材不足が深刻な状況です。
うん、そうですよね。まあ、今はどの業界も人材不足が深刻ですものね。
はい、うん、そうですね。特に土木業、建設業というときつい、危険、汚いといういわゆる 3K のイメージがついてしまっていて、うん、なかなか若い人の就職の選択肢に入れてもらえないというのが課題です。
そっか、なかなかね、これも昔からずっとね言われてるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあ、よく建設現場で高いところで作業されているのを見るのでね、うん、危ないお仕事なのかなというイメージはどうしてもありますよね。
はい、そうですね。うん、でただインフラ施設っていうのの必要性っていうのが世の中にあまり理解されていないというところも原因の一つかなというふうに思ってます。はい、で最近はあの埼玉県の八潮市の道路の陥没事故ですね、はい、があったというのは皆さんの記憶にも新しいと思うんですけれども、うん、日々の生活を支える道路とか上下水道などの施設も高齢化しておりまして、うん、メンテナンスしていくっていうのが社会的な課題です。
うん、
で西宮土木事務所でも実はあの流域下水道ありまして、うん、今この職員が今頑張って道路の下に空洞がないかっていう緊急点検をしています。
うんうんうん、
で皆さんの生活を支える重要な仕事をしているのが土木技術者、うん、エンジニアの仕事なんですけれども、
うんうんうん、
でもエンジニアっていう仕事が知られていないっていうのももう一つ課題です。
そうか、うんうん、
はい、そこで私たちは特に子どもたちにインフラ施設ですとかエンジニアの仕事の魅力を伝えていく、将来エンジニアになる子どもを育てていこうということで、うん、いろんな活動を行っています。
どんな活動をされてるんですか、具体的には。
そうですね、うん、あの子どもたちにいろんな角度からインフラ施設の魅力を感じてもらおうと、去年の11月なんですけれども、うん、阪神湾岸インフラツアーというバスツアーを企画しました。
すごい楽しそうじゃないですか。それ私も参加したいんですけど。 いやでもそのバスツアー阪神湾岸というとどういった施設を巡られたんですか。
はい、尼崎市と西宮市の湾岸地域には下水処理場である向川下流浄化センターや、うん、津波や高潮などから町を守る巨大な新川水門という水門ですね、うん、あとあの映画タイトルにもあの最近なりましたアマロックですとか、うんうん、あのここにもよくあの候補、ね、来られてるかなと思うんですけれども尼崎の中央緑地などですね、はい、いろんな種類のインフラ施設がありましてこのツアーではあの1日かけましてそれらの施設を回っていただきました。
大好評やったんじゃないですかこれいいですね、
盛りだくさんですね。
ねえ、はい、アマロックはねあのうちのスタジオにもずっとポスターも貼らせていただいてるんですけども去年の4月にね映画が公開されましてずっとねロングヒットですけれども、まあ、いろんな施設がまあありますけれども今言っていただいたようにツアーではそれぞれの施設でどんなことをされたんですか。
そうですねあの、うんまあ、いろんな施設もあるということでもちろん施設見学もしていただくんですけれども、うんまあ、より幅くインフラ施設の魅力を感じていただきたかったので体験を多く取り入れたツアーにしました、うん、で向川下流浄化センターでは水の汚れを食べる微生物ですね、うん、クマムシとか最強生物と名高いですね、うん、放射能でも死なないという、あのクマムシっていう微生物いるんですけど、うん、そういったあの微生物を顕微鏡で観察していただいたりとか、うん、でアマロックではあの海からですね船で門の中にアマロックの門の中に入っていただくようなクルーズを行ったりですとか、うん、新川水門では高さ40メートルほどってかなり高くってあのもう5階建てのビルかそれ以上ぐらいの高さがあるんですけれども、うん、その頂上まで階段で登っていただいたりだとかあのなかなかどれも普段できない体験をしていただいたかなと思います。
石田さんどうですか40メートル
私高いところ無理なん
で高所恐怖症なんででもなかなかできない
そうですよ ね
体験ですごく盛りだくさんですよ ね、 ねいやいいですねこれは喜ばれたかと思います。他にもなんかイベントとかされたんですか。
そうですねあの、うん、去年の7月になるんですけれども尼崎キューズモールで行われました自由研究フェスですとか、うんうん、あとあの10月には尼崎の森中央緑地で行われました森のフェスタの方にもあの我々出展させていただきまして、うんうん、で自由研究フェスの方では緊急指令紙1枚で安全な橋を作れと題しまして、はあ、コピー用紙1枚でどれだけ丈夫な橋を作ることができるかといったワークショップをさせていただきました。
どういうこと紙1枚で橋を作る。
そうですね
丈夫な橋をしかも作らなければならないということ で、ね、ちょっと坂東さん詳しく教えてください、
うん、あの言っちゃえば折ったりっていう感じで、うん、あの、まあ、あんまり道具はもう使わないで、ちょっとだけやったらセロテープ使って構わないですよっていう他はもう折ったり曲げたり、うん、あの素朴なことで工夫してなるべく頑丈な橋にしてくださいと、まあなんかティッシュ箱っていうのをなんか崖みたいに仕立てまして、うん、ティッシュ箱とティッシュ箱の間紙渡して、うん、でその上に重りを置いておいて、うん、もう崩れないかどうかっていうのを試していただくような感じの、はい、ワークショップだったんですね、
うんうん、
でまあなんかまあいろんな工夫の仕方っていうのもあるんですけれども、うん、子供って本当にもう発想が柔軟でして、うん、もう紙をくるっとなんか丸めてトンネルみたいな形にして、うんうん、もうその中に重り詰めていくんですね、うん、
なるほど、
うん、そうしたらかなり頑丈になるんです。
そっか
それはもう発想がなくて
私たち考えたなと思いまして、
うんうんうん、なんか土木的には蛇腹構造にこう折ってトラス橋っていうのが一番強いっていうのがもうはっきりしてるんで、うん、なんかヒントとしてそういうのを与えながら、うん、こう蛇腹によると強いよねみたいなことを横でやって、うん、こうヒントを示すんですけどそっからさらに独創的に丸め出してトンネルにして、私たちがびっくりで、
やっぱりすごい柔軟やなと思います。
いや本当ですよね、うん、逆にいい刺激もらえましたでしょ
う。そう楽しかったです
いやいいですね、はい、いろんな橋ができたみたいでよかったよかった。
はい、
で森のフェスタではどんな出展されたんですか。
そうですねあのこちらの方はあの兵庫県建設業協会さんと連携しまして、うん、ショベルカーなどの建設重機の乗車体験だとかあとはあの工事現場に入り込むような VR 体験ですね。なんかゴーグルつけて、うん、あたかも自分が工事現場にいるみたいな視点で見れたりとか、
はい、
うん、あとはあの空気から水を作ったりができるトレーラーハウスですね。オフグリッドトレーラーハウスっていうあのトレーラーハウスあるんですけど、まあ、災害時に拠点にできたりとか住まいにできるような、うん、あのそういった特殊なトレーラーハウスの展示をさせていただきました、
うん、
であとはあの地域のパン屋さんとコラボもしまして、うん、土木パンというパンを、ね、作っていただいたんです。
土木パンすごい気になる、まあ、でもあのショベルカーの話とかもありましたけれども働く車って子どもたち大好きですし、うん、そうですね、あとはその土木パンについてちょっと 何なんですかそれって。
そうですね、甘いなんかメロンパンっぽいというか、はあはあ、ちょっとカリッと表面がした甘いパンなんですけど、ヘルメットの形してまして、うん、なんか兵庫県特有のロゴみたいなのがあるんですけど、それがチョコでコーティングされていて、うんうん、あたかも兵庫県のヘルメットみたいな形のパンが土木パンっていう、はあ、パンで作っていただきました、はあ、でめっちゃ好評やったんです、うんはい。でまあ、今後もこういった感じで地域とあのいろんなコラボができたら面白いなと感じているところです、
うん、なんか親近感湧きますよね。
そうですね、
土木パン食べてみたい、
こう意外なところから切り口を持っていけたらめっちゃ面白いなと思います。
いいですね、聞いてるだけでワクワクしますけども
なんか女子を引きつけるなら食べ物だと思ったんですよ、
う
ん、
そうですね、そうですね、みんな引きつけられてましたでしょ、
ねね、なんかビジュアルと思って、ね、でそこで尼崎にあるあのパン屋さんに、うん、いや土木でなんかパン作れないですかって言ったらすごい乗り気になってくれて、もうアイデアが次から次に浮かんできてって言って、小石パンとかいろ
いろと、
はい、道パンとかいろいろ作ってくれててい
やなんかじゃまたねそんな出していただく機会もありそうですね、
はい、どんな風に発展していくかこれからが楽しみで す、
ね、すごいな、はい、いやでもこうやって土木の仕事の、ね、魅力を伝えるためにイベントの他にどういった取り組みをしていらっしゃるんですか。
そうですね、あとはあの小学校への出前授業っていうのも行ってまして、ふんふん、あの昨年は小学校2校で向こう側についての授業をさせていただいたんです。でどちらの学校もあの川に近い学校でしたんで、うん、実際に向こう側に行っていただいて、もう川に入ってあのどんな生き物いるかっていう生物調査してもらったりとか、あとはもう向こう側でしている工事現場をですねあの見学してもらって、
うんうん、
もう向こう側や土木の仕事により親しみ持ってもらえたかなと思います。
うん、そうでしょうね、なんか今日話聞いてるだけですごくぐっと身近になったような気がしましたまあでもいろんな活動をねこうしてされているわけですけれども、今年これからのイベントとかがありましたら教えてください。
はい、森の方から説明させてもらいます、
はい。
に担い手確保の話とはちょっとまた違ってくるんですけれども、明日なんですがちょっとキンキンですが、うん、明日10時から12時の間西宮市の河原林公園という、ちょうど春風小学校の裏にある通称バラ公園という公園があるんですけど、そちらで甲子園筋、ちょうど阪神甲子園球場から北側上がっていく2号線の間ですね、甲子園筋の街路樹の更新を考えるワークショップを開催します、
はい。
で木の枝を使ったバイオネストという巣みたいな形の堆肥作りをするワークですとか、街路樹クイズなども用意しております、
うん、はい。
で親子で楽しめるワークショップですので、ぜひあの甲子園筋の街路樹に興味のある方がおられたら、うん、あの直接公園の方にお越しください。
はい、わかりました。では森さん、坂東さん、最後にラジオをお聞きの方に一言お願いできますか。
はい、西宮土木事務所では今お話したような出前授業を随時受付しております。で先ほどあの向こう側の生物調査の話あったんですけれども、うんうんうん、実はですね昨日向こう側の一番下流の方にあります汐留堰っていう堰があるんですけれども、うん、それを転倒しまして、
うん、
あもう倒してしまって、海の水と川の水がもう通で行ける状態に変わりました、でこの前やった授業、出前授業の時はまだ汐留堰があった状態なので、うん、そんなに生物の素性がなかった状態での生物調査だったんですけど、うんうん、今年その堰を倒したので多分生き物がバーッと上に上がるようになるんですね。でそういった経過を今後小学校の子どもたちと出前授業で継続して見ていけたらいいなというようなことも考えておりますので、うんうん、ぜひぜひあのこれから西宮土木事務所出前授業を売りにしてやっていこうと思いますので、
うんうんうんうん、
学校の先生とかあとあの 放課後の子どもたち育成 の施設とかあると思うんですけど、うん、そういったところ春休みとか夏休みとかぜひぜひ申し込んでいただけますと西宮土木事務所の若手職員が伺って授業させていただきますのでよろしくお願いします。
はい、
あともう一つあの土木事務所ではハロー剣道という広報誌を作成してます、うん、で今年はですね実は表紙が漫画になります。
へえ、そうなんだ、
はい、
うん、
でその漫画を描いているのがこの坂東さんです
。えすごいそうなんですね。
そうなんです、
はあはあ、
坂東さんすごい才能があって、
うんうん、
はい、土木漫画を描いてくれてます
土木漫画
まあ、ちょっとでも分かりやすくなったらいいかなと思います、うんうん、
は
い、
で4月初め頃にはその土木漫画がトップになったハローケンタが出ますので、ぜひどこか各施設に置く予定ですのでご覧ください、
うん、なるほど。でもいろんな取り組みされてて、なんかもうすごい硬いイメージがありましたけれども、うん、柔らかいんですねっていう ね、 ね、子供たちにもねいっぱい興味持ってもらえたらいいなって思います、はい、森さん、坂東さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さん、最後にお願いします。
はい、私からは都市計画道路園田西向線みその工区の開通についてお知らせします。
はい、
尼崎ではご存知の方が多いと思いますが、園田西向線は兵庫県と大阪府を結ぶ東西幹線道路です。尼崎市の北部では大阪府と連絡する東西道路ネットワークが希弱で、周辺道路では慢性的な交通渋滞が発生しています。
うん、
兵庫県では尼崎市北部地域の渋滞緩和による交通の円滑化や都市防災機能の向上を図るため、この路線の残る2工区であるみその工区と茂川工区の整備に取り組んでいます。
はい、
そしてこの度みその工区について3月23日日曜日に開通する運びとなりました。
はい、
この日は午前11時から開通式典を開催します。場所は尼崎市塚口本町8丁目で、式典、テープカット、くす玉回避のほか、地元高校生による吹奏楽演奏や現地で発掘された埋蔵文化財の展示なども予定されています。南北を走る尼崎池田線、兵庫県道13号線と大阪伊丹線、兵庫県道41号線が尼崎市みその1丁目と塚口本町6丁目で東西につながります。
うん、
実は近隣を通られる方から道路がさ、あの整備されていく様子が少しずつ見えてたみたいで、あの昨年のまだ暑い時期からですね、開通を待ちわびる、いつ開通するのなどといったお問い合わせもたくさんいただいておりました。
は
い、この開通により JR 福知山線前畑踏切やピッコロシアター南交差点での慢性的な渋滞の緩和や東西ルートの走行時間の短縮など交通の円滑化と安全性の確保のほか、大阪府との道路ネットワーク強化による災害時の緊急物資等の円滑な輸送、それから避難場所へのアクセス性を高めるなど都市防災機能の向上が期待されています。
うん、
3月23日日曜日11時からの開通式は観覧エリアを設けています。なお駐車場はありませんので、徒歩や公共交通機関を利用してのご来場をお願いします。
はい、
道路の開通はこの日の午後3時頃を予定しています。ほぼ1ヶ月先になりますけれども、どうぞお楽しみにお待ちください。
はい、通りたいな、行きたいなと思って。
そうですね、うんうん、ぜひあの渡って、あのその日は、うん、あの渡っていただきます。その日から渡っていただきますね。ね、
うん、はい、楽しみです、はい、すみません、はい、どうぞ続きを。
すみません、うん、はい、そしてまだ残る工区、茂川工区があるんですけれども、うん、こちらは令和8年度の開通を目標にしています。
はい、
これからも普段の暮らしでも災害時でもアクセスしやすい道路への整備をしていきますので、どうぞご期待ください。
はい、わかりました。3月23日の日曜日ですね。
はい、
わ、はいはい、かりました。ということで、今日もね、いろんな情報をお届けいただきましたけれども、本日は西宮土木事務所から森所長補佐と坂東さん、そして県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。